皆さんこんにちは、もう12月ですね、小田木陽子です。もう12月になるんですけども、もみじがまだ綺麗なんですよね。
あったかいですね。
ねえ、
シューマジンジャーがまだいけるいう話ですね。
そうですよね、もういきなり話し出してもらってますけども、今日の担当は、はい、
放送部会、建築士会放送部会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
私あの道にね、あの落ち葉が落ちてるのをこう踏んで歩くのがこの大人になっても大好きなんですけれども、こう落ち葉を折って、あそこのを踏みたいがためにこう手前からね方向をちょっと変えましてわざわざ踏むっていうね。もうあの年末になっちゃってるんですけれども、忘年会とかもうやってます？
いくつかありますけど、あの実はちょっと忙しくてキャンセルが相次いで批判を受けております。
ああ、そうですか。じゃあお酒も飲まずにこうあの安全にこう日々暮らしてらっしゃるということで、
はい、昨日は行ってきました。
あの皆さんもね、ずいぶんこう警察の方もよく目にするんじゃないかと思うんですけれども、あのくれぐれも気をつけていただいて、あの年末のこの慌ただしい時期ですけれども、ぜひぜひあの安全に暮らしていただきたいなということで、こんな感じで番組進めていきたいと思います。はい、ただいま参上のコーナーです。今月のテーマはですね、防犯防災ということで、皆さんの暮らしの中の安全について、考えていきたいなということでゲストをお招きしているんですけれども、今日はですね、立命館大学文学部地理学教室のですね、歴史都市防災研究センターというところから矢野啓二教授、それから、中谷智樹先生から、来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
このですね、来ていただいた、理由といいますか、歴史都市京都の安心安全 3D マップということ、そういうものを作られたということなんですけれども、ちょっと簡単に、教えていただけますか。
これは要するにウェブ上で、はい、あの3次元の街並みを見ながら、防災であったり防犯に役立つような情報を目で確認していけるような、
はい、
インターネットで見れるそのシステムですね。
いろんなところで例えば安全マップっていうのは、最近ちょっと目にすることが増えたかなと思うんですけれども、その 3D 上に要するに、高さが入ってるということですよね。それはもうちょっと具体的に言うとどんな感じ、その地図とはちょっと違うわけですよね。
要するにまあ普通の地図っていうのはこう平面的な地図ですよね、
はい、
でそのちょっとまあある意味ではこう全体を俯瞰するのに向いてちょっと抽象的なものなんですけども、
うん、
その3次元っていうのはこう建物が実際に立ち上がっていたりですね、うん、それから山並みの、その地形が表現されていたりとか、こう具体的なイメージが湧くようなそういうまあ一種の地図。
ああそっか、結構女性なんかは地図を見るのが苦手だなんて言いますけれども、そういう人でも非常に分かりやすくと、
あの方角もちゃんとついてます。
分かりやすくとそれは安心ですよね。京都なんかは例えば真ん中はまあ平らで、で周りが山に囲まれてて、そこにまあいろんな建物がこう張り付いてるわけですけれども、こうやっぱり平面的に見るものと三次元に立ち上がったもので見ると随分違うものですか？
うん、それはやっぱり違いますよね。もちろん一つにはこの辺が具体的にどういう場所なのかっていう、まあ、自分のその持っている知識とこう組み合わせて、あここはこういうとこだったなって思い出すっていう意味合いで、まあ、こう場所をこうなんていうか探し出す上で便利だっていうことももちろんあるんですけども、まあ、例えばその地形の表現で言えば、
はい、
こう急斜面で危なそうなところとかですね、まあ、そんなところとかはこう地形を具体的に見ながら見ることでこう初めて、あなるほどここがなんかそういう注意点なのかな、注意すべき場所なのかなみたいなことがこう具体的に思い出
せる、分かるということですね。そもそも地図っていうのはいろんなところで出てるんですけれども、それを3次元にしてインターネットで見れるという形に、ま、作業を実際にされたということになりますよね。
そもそもこの 3、はい、3次元の京都のバーチャルシティを作ろうっていう試みはですね、
はい、
2003年の末ぐらいからちょうど4年ぐらい前にスタートしました。して、まあ、京都はご存知のように、まあ、いろんなコンテンツがありますので、まあ、そ、あの町、京町家である とかですね、寺社仏閣とか、
はい、
さまざまなものがあります。まあ、そういうのをこ うまくそのバーチャルな京都のシティ、バーチャルシティの中に置けないかっていうプロジェクトをまあスタートさせました。まあ、そのために、まあ、先ほど出てきたその西山、東山、北山っていう三山、それから鴨川を含めたような、
うん、
京都盆地全体を三次元の中に置いてしまおうと、まあ、そういうことを行っています。
うん、
まあ、とりわけそれをさらに、まあ、この安心安全 3D マップの、まあ、基礎となるそのバーチャル空間を、
はい、
その過去の歴史も含めて作っていこうという、まあ、そういう試みの中で行われたものになります。
うん、ちょっと待ってくださいね。その過去の歴史の中のデータというのがちょっと今キーになるかと思うんですけれども、今ある地図に、例えば昔の町を再現されているという形ですね。
そうですね、
うん、
今京都市内には約2万3000の京町家、それから、2000の近代建築、
はい、
要するに戦前の建物が残存しているわけですね、
はい、
まあ、そういうものをとりあえず現在の京都のバーチャルシティを作って、そして過去に遡っていくと、
うん、
っていう、まあ、そういう、まあ、巨大なプロジェクトの中で動いてきた成果をさまざまな応用に使っていこうという、まあ、そういう試みになります。
もうちょっとこう具体的に地図の方に寄っていきますと、その建物が、平面ではなく高さでこう見ることができますと。で、道もあって山があったり川があったりして、それを例えば、リアルにを見ながら安全安心という形につなげていくツールとして使われていることになりますよね。その、どういうようなその安全安心という形につなげていくでしょうか。火災とか、
で要するに表現できるものがいっぱいあるんですよね、
はい、
でこのウェブを使うことによって、これまでだったら例えば犯罪の地図だった犯罪の地図だけとか、それからその火災の地図だった火災の地図だけとか、うん、それから洪水の地図だった洪水の地図だけとか、
うん、
これまでその紙だとバラバラだったものは、
うん、
まあ、全部そのインターネットだと全部重ねて全部見れますから、例えば自分が住んでる町とか地域とかを中心としていろんなリスクがあるっていうのをいろいろこう比較しながら見ていくとかですね、なんかそういうのを使うことによって、例えば町づくりとかの時に一つ の, こう防災防犯の視点じゃなくて、いろんな視点からこう自分の地域を見直してみたらどうだろうかとか、そんな風に使えるんじゃないかなという気はしますけど、
まあ、それと加えてですね、まあ、それ GIS っていうのはその地理情報システムっていうんですけども、はい、まあ、中井先生おっしゃったようなその重ね合わせていろいろ見れるっていう利点と、それから紙地図だとその大縮尺とか小縮尺っていう形で、そのズームインとかズームアウトっていうのができませんよね、
はいはい、
でだけどもそのウェブ GIS っていう形でデジタル地図であれば、その拡大縮小ができるわけですよ、
うん、
でそうすると見たい全体的に京都を俯瞰的に見る場合と、それからこうズームインしていってある通りであるとかある建物であるとか、まあ、そうしたものが自由自在に見えるっていうのが、まあ、大きな利点だと思います、
うん、それをインターネットでということは、全世界の人がこう漏れなくインターネットさえつなげれば見ることができると、
ね、
これは無料で見ることができるわけですね。
そうです。だけど日本語が読めないと、
ああそうか全世界というわけにはいかないかもしれない、ね、ということですね。ちょっとこれご案内しますとですね、今インターネットを接続可能な方はちょっと一度見ていただきたいんですけれども、アドレスの方がですね、 http://www.ritsu.jp/ritsumei 立名ですね、アンダーバー京都 kyoto ということで、検索で調べていただくには、安心安全 3D マップという言葉で入れていただくと、多分出てくるんじゃないかなと思います。これはいろんな地図だけ持って、いろんな危険地帯を例えばシールを貼ったりとか、これまでいろんな作業をされてる人も結構いると思うんですけれども、そういう一つのツールとして非常に面白いですよね。具体的にどういう作業にこれはなっていたんですか。地図作成といいますか、その GIS システムのその作成
ですね、
はい、
まあ、地図っていうのはそもそも2次元なんですけれども、はい、まあ、それを3次元化するためにはそれぞれの建物の高さであるとか地盤の、まあ、標高値であるとかそういうものを計測しなきゃダメなんですが、うん、まあ、そういう、計測に、まあ、最新の、まあ、技術の一つのプロファイルって言いますか、ライダーデータっていうふうに呼ぶんですけども、レーザーを当てて高さを求めると、まあ、そういう手法を使っています、
はい、
まあ、しかしそれは高さの問題であって、実際その京町屋がどこにあるかとか、近代建築がどこにあるかっていうのは二次元ベースでやはりこう足で歩きながら探していくっていうことになります、まあ、ですから二次元できっちりと一つ一つの建物の情報を取得して、でそれを三次元化させていくという、まあ、膨大な作業になりますね。
建築のね、伏木さん、よくCADを使って設計したりしますけれども、はい、それベースに 3D の、建物を作ってプレゼンテーションしたりとかしますよね。そういうので 3D って使われたことあります？
大変手間かかります
ね、
まあ、簡単なラフなんかフィット立ち上がるのあるんですけど、真面目に作ろうと思って非常に手間かかりますね。
先ほど実はちょっと打ち合わせの時にその映像の方を見せていただいたんですけれども、その中にはものすごく作り込んでるその CG がありましてですね、これはまさしくこう例えば五重塔であるというのが誰がどう見ても分かるような仕様がこう立ち上がってたりするんですよ。これは膨大な作業量だと
安心しておりました、
ね、もうちょっと大変すぎて想像がつかないという話もしてたんですけれども、この例えば歴史的な建物なんかに特にズームして作ってしまって、それ以外の建物も一緒に作る、そういう形の地図になってるんですよね。
ですね、全ての、建物、我々の今データで大体44万件の、その京都市内京都盆地の建物のデータの3次元が取り込まれてるんですけども、はい、それ全てをですね、そういう詳細な3次元モデルにするというのは膨大な作業です、まあ、ですから、我々の研究視点であるその文化財であるとか、うん、歴史的なものであるとか、うん、まあ、そういう点、もしくはその今の建物で言えば京都タワーであるとか、ランドマークになるようなものがありますね、そういうものは作り込みをして、して、まあ、遠目で見たときは全体が見渡せるようなスケールレベルのものをして、ウォークスルーと言いますけども、こう歩いてるようなその臨場感を持たすときにはそれに見合った精度のものを特定の場所に限って作ります、まあ、とりわけ市場通りであるとか、はい、まあ、そういうところは詳細なモデルを作っているっていうことになります。全部作るのはとてもなかなか難しい。
例えば矢野先生の家の周りは具体的に作ってあるとかそういうことではないんですね。
いや、それは危ないんです。いや、じゃあ中谷先生お近いです。
実は立命館に近いんですけど基本的に目印になるような、
はい、
例えば京都の場合寺社仏閣でもこう街並みの中にそびえ立ってるような、
うん、
本願寺みたいなのがありますよね、
はいはい、
まあ、ああいうのとか京都タワーですとか、うん、まあ、我々がこう必ず知ってるような目印になるようないわゆるランドマークですね、でそういうものを中心にもう誰でも分かるようなものを作っている、
作っていく。
それ以外に関してはある意味ちょっと自動的に生成したような我々プリズムって呼ぶんですけども、うん、
はい、
こう平面図から直接立ち上がってるような、まあ、ちょっとのっぺらぼう的なものですね、擬似的に、まあ、多分こんな感じじゃないかって窓をはめるみたいな感じのですね、そういうものになってます。
私たちがインターネットでこう見たときに、ああここはでも誰々さん家の建物だなっていうのはもうでも分かるわけですよね、大体。
そう、大体ですよ ね、まあ、建物は例えば正確に屋根とかまで表現してませんから、普通の家ですね、
この角から数えて何軒目でとか、
そういうのは
大雑把には、
そうですね、まあなかなかそういう個人情報の扱いも難しいんですけれども、うんうん、まあ、ただやはりその3次元にすることによって2次元では見えなかったものが見えてくるっていう点において、まあ、そのとりわけ今回テーマになったような安心安全という時にですね、やっぱり位置を正確に分かるというのは多分重要なことだと思うんですね、
まあ、でもその個人宅っていう問題を考えた場合に、その先ほどそのランドマークって言いましたけども、ランドマーク的なものはちゃんとこう誰が見ても分かるように作ったわけですけども、それ以外については、まあ、要するにまあ適当にランダムにですね、まあ、明らかにこうコンピューターで適当に作りましたって感じの側面が貼ってあるわけですね。
貼ってある、
まあ、ですから、うん、なんて言いますか、こう個人が持ってる家のファサードとかそういうものが出てるもんじゃないですから、
うん、
まあ、個人のプライバシーが直接侵害されてるようなことには一応
なってないということですね。これを例えば使いまして、どういう例えばリスクを考えることができると考えていらっしゃいますか？
まあ、防災犯罪安心安全という側面もちろんあるんですけれども、それは多分永井先生の方からお話があると思うんですけれども、うん、我々はそのリスクといった時に例えば景観が破壊されるというのもリスクだというふうにこう考えたいと思うんですね、はい、まあ、ですからとりわけ、まあ、京都市が新しい景観条例を作ろうとしているような中でですね、はい、やっぱり二次元では測ることのできないものを、うん、やっぱり三次元を使いながら、まあ、要するに共有空間をビジュアルされた空間をこう関係者が共有するようなツールとして、うん、考えていきたい。でそれがいろんなリスクの中にその犯罪であるとかそれから、防災関係ですね、災害関係のものも踏まえてくるとっていうふうに考えてます。
これはその立ち上げられたモデルがもうありますよと、うん、で例えば水害が起きた時にはどれぐらいの水が出た時にはどういう感じになるのかっていうのもそれは見ることができるんでしょうか。
ですね、まあ、一応入ってるんですけども、はい、まあ、大雑把に言うと、まあ、いろんなケースが起こりうるわけですよね、うん、例えば水害って言ってもどこが決壊するかわからないですから、まあ、そういうケースのまあ、なんかあるそれぞれの地点ごとに見てですね、最悪のケースだったらこれぐらいになるよっていう感じのものが、うん、まあ、なんとなくそれなりに投影されてるんですけども、うん、まあ、基本的にその建物単位って話が先ほどあったんですけども、うんうん、そのリスクって言っても、まあ、例えばいろんな形で集計されたもので、うん、例えば犯罪なんかですと、交番の単位とかで集計されてるので、建物一軒一軒でですね、その精度があるっていうものは基本的にないんですよ、うん、だから街並みをこう見ながらっていうところで自分が持っているこうイメージと合わせてどんなリスクが自分の家の周囲にありそうなのかっていうのは見るんですけど、うん、一軒一軒でこう考えるっていうものではないんですね、うんうん、
じゃあ、自分の姿をよく知るといいますか、それを見て、こういう地域なんだなということを、京都市の人は、もう分かることができるというツールを与えられたと。そうですね、ということですね。
でちょっと離れて自分の住んでるところを見直してみるような、うん、まあ、そういうなんか新しいツールと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。
昔ちょっと見せていただいたんですけれども、消防局の方で使って具体的に使ってるツールでどこそこで例えば火事が起きたと、でその日が、冬の北風が何メートルぐらいの時で、ここで火が出てっていう時にはここまでこう延焼しますよなんていうモデルが、使って具体的に消防車を配備したりとかそういうことをしてるんだっていう話を聞いたんですけれども、そういったところまでは
いやなかなかそこまでは見ることないですね、まあ、我々はやっぱある意味ではざっくりとして日常こんな感じで、うん、まあ、その自分の住んでる地域の周辺では、まあ、いろんなリスクがありますからそういうのに備えましょうとか、うん、まあ、そういうものがあるから例えばその夜のですね、火打ちであったり、うん、まあ、見回りであったりとか、うん、まあ、バケツを用意することがやっぱ大切なんだとか考えたりとか、
いざという時に対応が取れるように準備しておく、
まあ、だからどこで何か発生して具体的にどうなっちゃうっていうことをですね、個別的に扱っているものではないということですね。
これは実は私たち建築士もこれを使ってなんかこう動けるといいですよね。
そうですね、街並みの保全とか動きたいですね。
そうですよね。またこういう話を続けていきたいと思いますが、ここで一曲お聴きください、ステールカウンシルのマイエバーチェンジムードです。はい、バッタリ将棋のコーナーです。今日のテーマは街のコミュニティということで、先ほどのお話を継続するような形になりますが、
街のその防犯防災などの、最前線で守っていくのはやっぱり街のコミュニティということで、実は統一スローガンが出ておりまして、人を街の絆で作る安心都市京というのも出されてるんですが、はい、そこにも謳われてますが、やっぱり地域で取り組んで地域でまとまりのある暮らしをしていくと防災的にも、防犯的に非常に向上すると、一番簡単な例で言いますと、私も子供の時よくやってましたけど、夜に標識を持って夜回りをすると、
うんうん、火の用心、子供の時に
火の用心と言って回るというのを、やってたんですけど、あれすることによって常に人の目があるということで非常に怪しい人が来なかったり、もし何か火事があったらすぐ気がつくというふうなことなんで、先ほどの 3D のデータなんかを生かして、それを直接地域の活動に生かすと非常に実りがあるかなというふうに思っております。それでね、非常に面白いことを私が実は知らなかったんですけど、はい、火災の原因って言いますとなんかそれぞれの人のミスでほとんど起こるんかなと実は思ってたんですけれど、火災の原因の主な原因はこれ以外やったんですが、 放火がね意外と大きなウェイトを占めてまして、その次がネタバコ、
ネタバコ ね、
それから変わったところではタバコの吸い殻を真面目にあの道の拾ってはるんですけど、消えてると思ってうっかりゴミ箱に入れてそれが燃えちゃったとか、でまあこれはあの予測通りなんですけど、あのその他に鍋や天ぷらをかけたまま出かけたりということがあると思うんですが、そんな風にあの地域で守るとこの放火の一番原因の元になる、あ失礼、火災の原因の元になる放火を防ぐことができるということなんで、やはりそういうの地域でまとまって活動することがより暮らしやすい街になりますし、あのみんなでその街並みをきれいにするためにゴミ箱をどけようとかいうことも進んでいくと思いますので、この街のコミュニティと防災防犯がいかに大切なのかということをあの考えてお話しさせていただいたんですけど、あと町内会のもありますし、
はい、
ちょっと変わったところで皆さんよくご存知の、消防分団のもありますし、で形はいろいろなんですけれど、それと自治会自主商売、防災協会ともなりまして、あの関わりは少し違うんですが、火災に関しては消防署との関連が結構多かったりしてるんです。
例えばその放火とか起きやすい地域っていうのは矢野先生とかあるんですか？その 3D に起こした地図だったらここがちょっとどうかなっていうようなのが見えてくるみたいなものは、
ですね、その 3D でっていうその建物の属性からっていう側面も、その他者から見えるか見えないとかっていう、そういう側面当然あると思うんですね。まあ、そういう研究もちょっとずつなされてたんですが、もう一つはそのどういう人々が住んでるかっていう、まあ、コミュニティの属性みたいな研究ですね。で、まあ、要するにそのコミュニティっていうのはなかなか定義が難しい一つなんですけれども、そのどういうその人が住んでる、例えば高齢者の方が多いとか、長く住まわれている方がいると多いとかですね、マンション住まいとかいるとか、まあ、そうしたコミュニティ居住者の属性みたいなものからですね、こういうコミュニティの結束が強い地域、そうでない地域っていうような形をと、それと実際犯罪の起こった場所との関係っていうようなことはちょっと最近やり始めているテーマとしてあります。
そういうのも具体的に挙げていただくと、本当にね地域としてもここが弱い点であるというのがよくわかりますからね。
重点的にカバーすることも可能ですね。
可能でしょうね。
ちょっと補足させてもらいますと、この安心安全 3D マップにはその犯罪の認知件数の発生密度を地図化できるんですね。だからこの辺でこういう犯罪がたくさん発生しているとか、一応見れるんですけども、その中に放火っていうのも一応あるんです。でただその放火っていうのは結構認知されるっていうのは明らかにこの現行犯定義に多分ですね、ちょっと僕も正解のことはわからないんですけど、おそらくその明らかにお前が放火したってこう捕まえた時に初めてカウントされ る、で消防局は多分ですね、僕が昔聞いた話では不審火みたいな形で集計されてたんじゃないかなと思うんですよ。
だ
から
それだったらカウントされない、
要するに、いやごめんなさい、いや不審火が要するに放火と密接な関係があるってことだと思うんですね。でだからその犯罪のデータで見るとですね、放火っていうのが意外とちょっとそのあんまりはっきりわからないんですよ、件数が少なくて。だけどその不審火っていう形でどうも放火がその多いみたいだっていうのはこう出どころによってですね結構違ってきちゃ
ったんですね。
まあ、その辺ちょっと我々が持っているそのシステムだと、まあ、残念ながら今のところはこの辺でこう不審火が多いとかそういう情報はちょっと出してないと。で特にその不審火って話になっちゃうと、例えばこの家で不審火が起こってるとか、そういうのはさすがにちょっと出すと怖いですよね。で交番単位でも、まあ、この地域は不審火がすごい多いとかってすぐまあなんか言う時もですね、まあ、いろいろ注意がいるのかなということはまあ考えてはいるんですけど、
そういった情報のこう何ですか、性質をこう見極めながら、
ね、
ということ、
出し方みたいなことですね。
コミュニティ の支える住まい手の人たちもね、これは一度ぜひぜひ見ていただいて、こうひまわりをする、夜回りをする時もこうここがちょっと手薄かななんていうところも分かりやすいかもしれませんもんね。
実は私が事務所に借りてる町屋の付近でも放火が結構、放火というか不審火がありまして、事務所の前に、事務所の看板にするために丸太をちょっとスライスして置いてたんですけど、近所の方に燃やされるから奥など怒られまして、早速中に入れました。
そういうのはねあるかもしれませんね。でもやっぱりそうやって声をかけてくれる町の人がいるっていう地域であるっていうのは
安心ですよね。
レベルが高いですよね。そういう 今日なんか活動のなんかグループに入ってらっしゃるんですか？そういうわけではなくて、
私は町内会にいますんで、あの指導を受けるタイプです。
いや、なかなかね、最近こう人に注意受けることがあんまりなくなってきてるから、
ちょっと、ね、注意するのも勇気いますね。
ちょっとたまに注意されると嬉しくなったりしますけどね。注意されてんとかいう話をしたりしますけど、あのぜひぜひ、あの特にあのそこそこお年をあの召した、もう長い年こう京都に住まわれてる方なんかは、ぜひぜひあの若者に声をかけてくださいね。あの期待しておりますので、あの来週なんかもうクリスマスシーズンなんでね、こう街中が忘年会と合わせてもうウキウキ状態になって、ちょっとね、あの心がちょっとどっか行ってしまったりしますけれども、ちょっとその辺また防犯防災ということで心を締めていただいてやっていただければななんて思います。あのこれ、1月からは、歴史都市の再現をしたものがまた見ることができるようにレベルアップされると、
ね、1月3月、あの、はい、過去の江戸時代であるとか、それから平安京のバーチャルの空間も同時にあの見れるよう、インターネットと介して、まあ、見れるようにしようと思ってます。
はい、じゃあお楽しみにということで、はい、京都ひと町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
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 Okay.